皆さんこんにちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私衆議院議員のしげもとまもると、
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
けいかさん、今週は梅雨の真っ只中ではありますが、
そうですね、
とても暑い日が続いておりますね、
うん、暑いですね。雨が止んでくれたと思ったら、もうこれはずっとね、それまで涼しく感じてたもんですから
ね、
もう夏来ちゃったなと
ね、
はい、
もう梅雨で雨が続けば災害のことが心配ですし、
本当に
晴れたら晴れたでまた酷暑ね、
そう、
去年も大変酷暑でしたから
心配ですね。熱中症、うん、熱中症とかね、
うん、
脱水症とかも気をつけないといけないし
ね。いや、マスクをつけてですね、
はい、
屋外を歩いておりましたら、
はい、
本当に暑くて、
いやそうですよね、
不織布のマスクはもうつけてられないですね。
そうですね、
ね、
うん、はい、
これ夏用の冷涼感あるあのマスクであるとか、
はい、
あるいはフェイスシールドをつけてる方とか、
はい、
まあ、いろんな工夫が見られるわけですが、このラジオをお聞きになっている皆さんは、はい、この真夏での飛沫対策はどうされているでしょうか。またおはがきでいろんな工夫がありましたら、
ね、はい、そうですね、
ね、ラジオカフェしげっちゃんのドリームラボまで、
はい、
この真夏を乗り切るためのね、
はい、
様々な工夫を教えていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひはがきで待ってます。
はい、おはがきお待ちしております。
はい、
あのけいかさん、今週1週間ですね、私も地域のためにいろいろと動いておりますが、
はい、
先週ですね、あの梅雨の影響で土砂災害が発生いたしました。
はい、
まあ、永山電鉄ですね。
そうですね、う
ん、これ漏れ聞こえてきたことにはですね、その永山電車の、まあ、鉄道時期に、
はい、
まあ、土砂がいっぱいかぶさってしまって、今普通状態なんですね。
そうですね、
出町柳から市原のまでしか通じてなくて、二の瀬、
ここから先が、ね、
そう、うん、行けないと、
はい、で、
まあ、復旧工事について、まあ、早々に私も林野庁に働きかけをし、はい、京都府のですね、農林水産部も頑張っていただいておりますが、
はい、
一時ね、工期がね、
はい、
もう例えば3年ぐらいかかるんではなかろうかと、
まあ、
そういった声も聞こえてきましてね、どうしてかなと思ったら、やはり、うん、川が横に流れている、
はい、
そしてその崖地の上に鉄道敷きがある、
はい、
でそのすぐ上にある山が崩れているから、まあ、土砂を、まあ、撤去するにしてもですね、あるいはその倒れた木を撤去するにしても、
はい、
まあ、鉄道を使った工事にしなければならないっていうような課題もあります。
そうか、
うんうん、いや、これはね、技術的にいろんな、運び出す
ということ。
そう、うんうんうん、技術的にね、いろんなやり方があるんで、まあ、これからいろんな知恵を出していかなければならないと、
はい、
とにかく早期復旧に向けて頑張らないといけないということで、私も当初林野庁と優先的に話をしましたが、
はい、
先週東京行ってきまして、ワンタッチですね、はい、国交省の鉄道局 の、鉄道局長とも会ってきました。
はいはい、
で、まあ、鉄道局は、まあ、全国で その鉄道時期における災害復旧のノウハウがありますし、これ合わせ技でいろんな技術、
はい、
知恵を出し合いながら、工期を短縮しなければならないということで、国交省鉄道局と、
はい、
林野庁の森林整備部というところで、
は
い、調整会議を作ってほしいと、
はいはい、
うん、鉄道の部分は鉄道局で、その上のお山の部分は林野庁といった具合にですね、
はい、
まあ、持ち上げ時計技で生かし合いながら復旧する日を早めたい、
はい、
まあ、こんな目的で調整会議を作っていただくことになりまして、今しっかりとですね、まあ、現場での、はい、具体的な調整に向けて動き出してもらったところであります。
ああ、そうですか、
うんうん、やっぱりね、若い頃に国土交通省で災害復旧も担当してましたし、自分自身も土木工学の、まあ、専門家でもあるということで、非常に 多くの方々に助けていただきながら、あのこういういい形で災害復旧を進められるということは、本当に地域のためを考えればありがたいことかなと思います。
そうですね、うんうん、
はい。それと今週の動きとしてはですね、PCR 検査については国も随分頑張ってその体制を強化していただいてるんですが、
はい、
私もこの番組であのずっと紹介してきました、あの接触確認アプリのココアありますよね。あの不具合も治って、あのできるだけこのラジオを聞いていただいている皆さんにも、はい、ダウンロードしていただきたいと思うんですが、
不具合治ってましたね。私もまたあのチェックしててね、接触可能性があるかっていうのをいつもピッて押して、はい、大丈夫ですっていうのを見てるんですが、あれ押すとき
ちょっとドキドキしますよね、
はい、しますね、はい、ね、そうなんですね。
まあ報道によればまだまだ陽性患者のね、あの登録が少ないということでありますが、これはずっとこう復旧すればするほどあの威力を発揮しますので、
そうですね、
ラジオを聞いていただいている皆さんも接触確認アプリココアを入れていただきたいと思います。
やはりね、あれを確認するっていうのもあの私的にはねすごく、うん、まあ、あの押す瞬間ちょっと心配ですけど、やっぱり確認しとかないとね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
そう。
でちなみにね、押さなくても実はプッシュで通知が来るようになってるんですけどね、
う
ん、
あ、そうですか、もしあればね、
はい、そうあればですね、
うんうん、
それでね、私がちょっと今厚生労働省と相談をしているのは、そこでアプリを使って、はい、あの陽性患者との接触がありましたよっていう方に対して、
はい、
症状がなくても PCR 検査が受けれるようにしてほしいということを言ってます、う
ん、今はまだ症状がなければ受ける段階にはなってないんですか。
受けられないんですよ。
受けられない
んですか。必ずしも受けられないんですよ、うんうんうん、今のやり方では。でもそれはね、あのココアを導入した趣旨からしてやはりちぐはぐであると、うん、おかしいよと、
うん
うん、はっきり言ってます厚生労働省には、
はいはい、
だって症状が出ていない段階が一番感染力が強くて、うん、知らず知らずのうちに移してしまうわけですから、それを防ぐために陽性者との接触をわざわざお知らせしてくれるためのアプリでしょ、
うん、そうですよね、
うん、接触があったんだったら、うん、いち早く PCR を受けさせてくださいというのが、うん、素直な気持ちじゃないですか。
そうですよね。
症状が受けさせ、
そうですよね。
でしょ。で、もしそれで受けさせてもらえないんだったら、
はい、
もう心配ばっかりがね、
そうですね。
積もってきますよね。
まあ症状があればもう別にアプリなくてもなんとなく自分で感じてるわけですから。
そうそう、
症状があるんならね。
そうそうそうそうそう。うん、だから
ない時にね。
うんうん。そうそう。症状がない時にもちゃんと受けさせてくださいよということで、今少しずつこの方向で、うん。今、はい、あの PCR 検査とココアとの連携というものをもっともっと進めていただくように。
ああ、それはもうありがたいですね。そういうふうにできるとすごく安心感が強いし、
そうそうそうそう、
あの自分でもそれをチェックした後ならまたね外に出て行って仕事をすることもできますし、ね、
はい、そうなんです、うん、まあ、こういった形で今週1週間も自然災害対策にしろ、まあ、コロナ対策にしろ、はい、まあ、全力で頑張っておりますので、また来週こういった状況をお伝えしていきたいと思います、はい
は
い、
しげちゃんも京都と東京と行ったり来たりになってますよね今。
いや、今もずっと京都におりますんで。
あ、そうなんですか、
はい、はい、
じゃあどうぞよろしくお願いします。
そうですね、皆さんお体を大事に素晴らしい夏をお過ごしください。
また来週、バイバイ。
バイバイ。